この間さ、愛用してたキーボードが壊れたのよ。
はい。
で、それ僕のもともと愛用してたやつって、左右が分離したやつで、
うんうんうん、
まあ、いわゆるエルゴノミクスキーボードって言われる、はい、普通のキーボードって手首を締めないとタイピングできないじゃん。
はい。
で、これ人間の骨格的にちょっと不自然な動きなわけよ。
うん。
だからそうならないでタイピングできるように、割と開いた状態で打てる。
うん。
左右バラバラのキーボードを使ってたんですね、
はい、
でこれ愛用してたやつがあったんだけど、それが壊れちゃって、
うん、
でちょっとね、憧れのもう1ランク上のよりいいエルゴノミクスキーボードを買おうと思って、
はい、
マイクロソフトのごついやつ買ったんですよ、
はい、
もともと使ってたやつの2倍の値段。
おお。
したらね、より快適になって、
おお、いいじゃないですか。
めちゃくちゃありがたいなと思って喜びながら1ヶ月使ってたんですよ、
はい、
最近新しい悩み急に浮上してきて。
お、はいはい、
何か分かります？
もっと高いやつが欲しくなったとか。
ああ、どんどん上を望みたくなる、
ね、この先どうなるんだろうみたいな。
全然違います、はいはい、満足してますあれで。正解は左手が臭いです。
友達やめていい？友達やめていい？友達やめていい？
やめてやめて、友達って言い続けて。左手臭くても。
キーボードの左側の部分が臭いんですか？左手が臭いんですか？
ね、左手が臭いです。
ちょっと一応じゃあ、一応ちょっと。
いや、今は大丈夫よ。今は大丈夫、今は大丈夫。手洗って出てきたから、家から。
なるほど。
家で俺カチャカチャやった後に左手出すと臭ってなると思う。うん、
そんな呪われたキーボードあんの？
そうなのよ。これこんなことある？
元のキーボードも左だけ臭いの？じゃあ。
これがまた複雑なんですけど、
はい、
ちょっと経緯説明していいですか？
はい。
僕そのキーボードをね、まあ買ってから1ヶ月ぐらい楽しく使ってて、
うん、
それまでは何の不便もなかったんだけど、
うん、
ある日ね、記事を書きながら、
うん、
カチャカチャカチャカチャ書きながらチョコレートを食べようと思って、
はい、
机のここに置いといたね、チョコレートを、
はい、
で、カカオの配分量高めのね、ちょっとビターな、うん、カカオの香り高いチョコレート食べてたんだよ、
うん、
じゃあうまいなと思ったんだけど、あるかけらを口に放り込んだ瞬間にクサってなって、うん、え、なんかこのチョコレート1個クサって思って最初チョコレートが臭いと思ったんだよ俺、
はい、
でも匂い嗅いだらいい匂いだから、
うん、
あれってなって、うん、じゃあ何が臭いんだろうなっていろんなもの嗅いでた結果、結論、左手のこの手首のちょっと上のところ、
はい、
この手相の終着点みたいな、
うん、
ここがピンポイントでめちゃくちゃ臭いのよ。
何その体。
ここだけ臭いの。ここ以外臭くない。
指は？
指は臭くない。
手のひらは？手のひらは？
手のひらも臭くない。
手の甲も？
うん、手の甲この辺まで来た瞬間に臭くなる、急に。
手の甲こっちだよ。
手の甲でこっちか。
手の甲大丈夫。
手の甲も臭くない。
手のひらの根元の部分が、
うん、そうここだけ臭い。
ベラボーに臭い。
ピンポイントで臭いです、ね、うんうん、ベラボーに臭い。
抜群。
抜群に。なんでそんなことになるのかなと思って、
うん、
もうまずその現実が受け入れられない。あ、てか実際には今はしょったけど、うん、もっといろんなもの嗅いでさ、
うん、
なんか臭かったり臭くなかったり、うん、すごいね、再現性がないの。
はいはいはい、データが面白いんだ。
そうそう、
これはどうしよう
っつって。だってさ、すごいのよ、いろんなもの手に取って嗅いでみるんだけど、うん、なんか全然関係ないところから取ったやつがたまに臭いのよ、
うん、
たまに臭いのよって俺が嗅ぐ場所が偶然。
なんとかの怪人ですよそれ。
そう、ハイルブロンの怪人。
ハイルブロンの怪人や。
そう、
DNA のね、
DNA 検査
していた人のね。
そうそうそう、あ、てか違うな、綿棒工場の人かな。
綿棒工場
か。 DNA 検査のために使われた綿棒を作っている人の DNA が混入しまくってたっていう話と一緒で、いろんなもの匂い嗅いでて、
手首草の男。手首草の怪人。
そう、手首草の怪人が出現しちゃって、物によって全然臭かったり臭くなかったりさ、しかも1回目嗅いだ時と2回目嗅いだ時に
嗅ぎ方がね、スナップ気がしてるから、
そう、あれ、これさっき臭くなかったのに今臭い。
お前楽しそうでいいな、お前。
っていうのをね、すっごい、もうだから怪人だよね、手首草の怪人と戦って、
うん、
原因究明した結果、結論は、あ、俺の手首のここだけ臭いんだっていう答えにちゃんと取り付いたんですよ。
はいはい、科学やってますね。
科学やりましたね、いろいろやった結果ね、はい、
うんうん、
で次はより原因究明したくてさ、
うん、
なんでここだけ臭くなる意味が全くわからないじゃん、
ね、はい、
なんでかなと思って考えてみたんだけど、人間工学キーボードよくできてるから、すごく楽な状態でこう姿勢を維持できるのね、
はい、
だからずっとこの姿勢でいても苦しくないのよ、
うん、
で右手は、まあ、マウスというかトラックボールを僕は使ってるんですけど、
はい、
トラックボールとキーボードを右手はずっと行き来してんの、
はい、
左手だけさ
固定だね、
ずっと固定されてるわけよ、
はい、
だから下手すると2時間半とか俺動かさないで、
へえ、
そのキーボードの上で左手をずっと固着させてるのね、
うんうん、
でそうするとさ、骨折した時のギプスみたいな感じでさずっとここだけ
臭いよね。
臭いよな。
牛す切った瞬間ね。
そうそうそう。
くっさ
なるなる、あれ切った瞬間やばいよな。
極上に臭いんだもんあれ。
なんだ極上に臭いって何よ。
マジで極上に臭いからあれ。
でそうそう、あれあれと同じ現象が俺キーボードの間で起きてたの。
きたねこいつ。こいつきたね。何がお前エルゴノミクスだよお前。黙っとけ本当に。
いやこれさ人間工学の敗北ですよ、うん、エルゴノミクスでさえなければずっとこうしてんのつらいから、うん、手引っ込めてたはずなのに、うん、もうずっと置いててもどんなに置いてても苦しくないから、うん、2時間半置きっぱなしになっちゃって、うん、その結果ここムレムレになって
ムレムレ
くっさーってなるわけ。ということで最近の僕の悩みは人間工学キーボードのせいで左手が臭いです。
あ、じゃあキーボードは臭くないってことだよね。そうすると
そう、あ、だからキーボードのほぼ全ての場所は臭くないんだけど、うん、この俺のここが接してる点だけ臭い。ここだけ何のキーでもないところが臭い。
もうやだ、やめてよそんな下品な話さ。だね、
っていうのが最近の僕のコンピューターサイエンスの気づきですね。
コンピューターサイエンスの気づきじゃないっすよ。全然
キーボード使っててね、やっぱ気づいたから、うん、これユーザーインターフェースっていうね、あのコンピューターサイエンスのジャンルがありますから、うん、あの人間工学を突き詰めた結果、ユーザーは左手を動かさなくてよくなって、その結果臭いというインシデントが発生したというね、立派なユーザーインターフェースの気づきです、ね、
あれですよ、人間工学とあの、うん、手首臭のトレードオフっていう概念ありますよね。確か。
あ、そうですね、うん、よく聞きますよね。
時間と空間のトレードオフみたいな
感じでね、人間工学と手首臭のトレードオフ、はい、手首臭ってなんだ。そんな名詞ないのよ。これ今深刻な悩みでさ、
うん、
結局もうさ解決方法俺分からなさすぎて、
なんで別に定期的にさメンテナンスしてさ外気を入れろよ。
左ああ時々、うん、こうやって、うん、それは無理よ。
なんで
だって集中してるから、うん、記事とか書くのに集中してるから。
あ、分かった分かった、じゃあ、うん、ここにあのちっちゃい扇風機置いて。それ風を送り込め。
あ、でも風を送り込んでも無駄なんよ。だから骨折のギプスってさ、うん、風を送り込んでも無駄じゃん。もうそ
れ、あ、はいはい、蒸れてるからね。
ギチギチに蒸れてるから、うん、だからそれと一緒で、うん、俺もギプスと同じだけガッチリ固定してるから。左手をこう一切隙間ないから。風送っても無理。
え、なんでお前そんな真空みたいなの作れんの。お前それ
ここで
バキの登場人物やで。手に真空作れるの。
ちょちょ、だから人間工学が完璧だから、うん、手首のここの反りとキーボードの反りがぴったりし
まう。ああ、なるほど。
ぴったり完全にゼロになるようになってるから。もう風送っても無駄です。蒸れます。
なんでお前そんなさ、ぴったりくっついて蒸れて不快になってんのに体がサインを発しないわけ。おかしくない？普通人は座っててさ、
ね、そうだね、
お尻が痛くなるのはほっとくと骨折したりするから、
そうだね、
痛みとしてそういうクオリティを出して、
そうだね、
まあ、それによって姿勢をこう変えたりすること
で、
ね、骨折を避けるみたいな話ありますけど、うん、なんでお前その臭くなるまで手が、てか臭くなっても気づかないわけ。
いやだから多分さ、その骨折の話、うん、同じ姿勢でずっといると骨折するよみたいな話はさ、生存に関わるじゃん。
はい。
動かないと骨折れてそのまま死んじゃう可能性あるから、だから、うん、多分長い進化の中でちゃんとアラートが出るように進化してきたと思うんだよね。
はい、
翻って手首臭はさ、うん、死なないからそれで、うん、そ自然選択が働かないから。
正当たで負けるやろそいつ。左手臭いやつ。
確かに。あ、確かに。あ、働くは自然選択、う
ん、絶対正当たのところで左手臭ってなってるってお前。で左手臭ガキが生まれるんでしょ。
そこ遺伝しないのよ別に。
左手臭いガキが、
左手が臭いという形質は遺伝しないのよ。形質でもねえし、
左手臭ガキ生まれないんだ。
左手臭ガキは生まれない。
あ、そうなんだ。
あ、でも、うん、でも確かにそうだね、群れてることに対する不快感って多分正当多のためにリードし、うん、有利だから、うん、それ本当はあるべきというか、
群れてる時の不快感正当多には関係ないなら別に。
いやだから、いや臭くなるじゃん群れてたら、
うんうん、
だから群れないようにしようって進化してるはずだなって思って、まあ、
人間の有志の中でエルゴニクスキーボードはないですけどね。ほぼ
そうですね、確かに、そっか、はい、そんなに群れることがそもそもなかったから、
だからここから2000年後ぐらいは手首が臭くなる前にアラートが出る。2000年じゃ無理かな、もっと必要かな、
まあ、1万年ぐらいですね、はい、西暦1万2000年とかの人類は、あ、群れてるってすぐなるかもしれない、
ね、かもしれないですね、
うん、ちょっと我々まだ進化の途上なので、
先にキーボードが変わるでしょうけどね。その前に
そうでしょうね、うん、進化するより、うん、だからあれ人間工学キーボードって言ってるけど、あんまり人間に配慮できてないなっていうのを思って、
うんうん、
これみんな臭いのかなとか気になってるんですよ最近。
へえ、ちょっと俺は分からない。
だからちょっとそれの型番書いておきますんで、うん、もう皆さん同じやつ使ってる人で臭い人いたら教えてほしい。でどうで、いやでもう一個目標があって、はいはい、うん、コメント欄でそれ俺も使ってます臭いですっていう人が出現したら、俺もその左手臭い人のコミュニティ作って 対処法を話し合いたいの。対処法が分からないから
。左手臭い人オフ会。
行きたくねえ。そこ行きたくない。
牽制しちゃうわ。行っても握手とか絶対嫌よ俺。電波するもん。
絶対嫌です
ね。左手臭い人限定オフ会。左手臭い人限定婚活とか。
何のメリットがあってそんなことするん。臭くないやつ呼べよ。いや違うんですよ、僕は今左手臭い人代表として弁護しますけど、は
い、左手臭い人代表なんだ。
左手臭い人代表としてちゃんと家出る前に手は洗ってるから、はいはい、今は臭くないです。あ、外にいるときは臭くないです、
はいはい、
だから家にいるときに限り左手が臭い
人。じゃあ左手が臭い人でオフ会をズームでやると全員臭い状態で出席できる。
そういうことですね、そういうことですね。でもーズームは匂いが伝わらないから何の問題もない。
難しいですね。どうやったら直送できるのか。
産地から直送する必要ないんですよ。封印しといた方がいいです家に。
まあそしたらみんなでキーボードを持った状態で、うん、業務みたいなのね、
うん、
あだからあのあリモートオフィスみたいなの借りて、
そうだ
わ、そこで一日みんなで一緒にリモートワークしましょうっつって、夜そのままその手でみんなで握手する
やだやだな。気持ち悪いな。
局所的に臭くなってる場所がこう地球上に生まれてる感じ。
いやですね。いやてか今言ってて気づいたけどさ、俺まだ家でいつも仕事してるからマシだけどさ、うん、オフィスにそれ導入しちゃったらやばいよね。
そうそう、生物セロですよそんなんもう。
でみんなに自慢してさ、うん、俺めっちゃいいキーボード買っちゃったんだよねみたいな、これで完璧だぜ作業効率とか言ってたのに、あ左手臭い気づいちゃった時のいたたまりのさすごい。
そいつ帰った後とかに、うん、なんかあいつ手臭いんだよなって言ってキーボード書いてくせって
思われてんでしょ。
変わんのコール危ね危ね。俺普通のキーボードにし
よう。これからねキーボード買う人気をつけた方がいいです。あのこの型番は臭くなる恐れがあるっていうことをね理解した上で
リスクですねそれは、はい、
で俺だから結局さ対策わかんなすぎてさ、うん、あの最初まず消臭スプレー的なやつで、
うん、あ対処療法だねじゃあ。
そうそうそう、はい、ちょっとフローラルの香りにしてみたんですよ、
はい、
したらねやっぱねああいうのってさ香りの上に層を作るだけだから、
うん、
その内側にはさ残ってるじゃん、
うん、
だから何にも意味ないの、
うんうん、
というのも服とかだったらさしばらくは効果あるじゃん、
はい、
ハブリーズしたらしばらくは別に普通にいい匂い続くじゃん、
はい、
キーボードは違ってさあのいかんせん俺2時間半真空を作るからさ
柳流行
そのせいで2時間半のこの真空にもう耐えきれないのよハブリーズが、
うん、
ハブリーズの成分が
真空作ってんのこいつ怖すぎる。
だから2時間半経った時にはもう全部その成分が俺の手に移っちゃって、
うん、
全く同じ状態に戻るの、うんうん、キーボードが
多層構造だよね。ミルフィーユみたいにファブリーズと左手の臭さの多層構造になってるわけだよね。
そうそうそう、うわ何にも解決しなくて
地獄じゃないか。
意味ない
お前の家絶対行きたくねえもう。
だから結局ファブリーズはもう諦めて、はい、俺もう最近はあのティッシュをさって1枚毎回引き出して、うん、ここの真空に入れて、
うん、じゃあ真空じゃねえんじゃないかよ。
確かにティッシュ入っちゃってる。ティッシュを入れてね、うん、でこう作業することによってあの臭みが全部このティッシュが吸い込んでくれ て、
ね、はいはい、
だからあの毎回そんなに臭くならずに済むようになった。
結果的にエルゴニノミクスキーボードによって完璧に計算された曲線が無駄になるわけだ
よね。無駄になってますね、うん、完全に無駄にしているし、あとね臭いティッシュが毎日生成されます。
びっくりするよそれ。ゴミ出しの日とかにさ、なんかあそこのお宅変な匂いするっつって、
なんか臭い一枚のティッシュが毎日排出されてくるんだよ。
怪物だ怪物だ。
いやだから今んとこそれ以外解決法見つかってないから、うんうん、毎日臭いティッシュ一枚捨て続けてるんだけど。
捨てよそのキーボード。捨てろよそれ。
確かにそういう説もあるな。もうこのキーボード諦めてもいい。
やめろそんなん使うの。
ベストプラクティスがあったら皆さんに聞きたいっていう。
だって今もそれだけです。多分あの多分加速度的に臭くなってるよ。そのどんどんどんどん。
そうだね。臭みが蓄積していくわけだからね。
うん、そうそうそうそう。臭素がど臭素臭みがそのどんどんどんどん。
そうだね。だからどこかで損切りしなきゃいけないですね。
そう。
キーボードの損切りを。
か、うん、まあその臭みを逆になんか。生かすという、生かす方向に行
くというか、キーボードの臭みどうしようもない。
その香りを閉じ込めた瓶の中にビールを入れて長期熟成させるとか。
たまにあるよね、そういうやつね。ハワイの空気でなんとかみたいなやつがね、あるけど、臭みはちょっと無理でしょうね。飲食物には少なくとも生かせないんで、無理じゃないかな。 あ、だからあれだ、あのラグビー選手とかがさ、激しいタックルで気を失った時にさ、
はい、
着付けでアンモニア化がするみたいなやつあるじゃん、
は
あ
は
あ、あれの代用品としてアンモニアより強い俺の左手のここっていうそういう瓶、空気の瓶。
ガチでバキの第2シーズン、うん、バキは当然読んでないんだよね。グラップラバキの次のバキは読んでないんだよね、うん、まあ、そこにそのさっきも言ったように柳流行っていうね、
はいはい、
キャラクターがいて、
うん、
こいつ手の中に真空作れるんですよ、
はいはいはい、
でそうするとこうピトッ
うん、
こう人の口とかにパチッてやるだけで、
うん、
あの死にます人が
空気ないからね、
酸素がない時間が長くなって脳に重大な血管が起きるので死ぬんですね、
はいはいはい、
でも俺思ったんですよ、
うん、
真空なんか作れるはずないだろ
う
と、う
ん、
柳が、
うん、
でも違うんですよあれ、
うん、
本当はその手首が臭いんですよ、うん、柳も
あ、なるほど、だ息吸えなくなるんだ、臭すぎて。
な、柳は毒酒って言われてるんですよ、
はいはいはい、
でもそれは真空によって体にその酸素が毒になるよっていう意味の毒酒じゃなくて、はいはい、手が臭いんですよあいつ本当は。
ああ、なるほどね。
堀本さんも多分、
俺読書なのか、
腹だったら左手で人ってやるだけですよ。一撃
息吸えなくて死んじゃう。あ、うん、いいじゃん。
そ,
それいいな、
うん。
しかも完全犯罪ですね。殺意はなかったんだっていうね。
そうです
ね。俺は手の匂いを嗅がせただけだって。
それはそれでなんかの罪だけどな、気持ち悪い。
そうでしょうね。あ、でもそうか、これ極めれば水野さんを急にこうピトってやって殺せる
可能性がある。まあ、本当バカかよーとか言ってた
ら、ね、イラッときてね、
うん、
ピトッ
くさ
バーン
ピーク
レヨンしんちゃんとかコロコロコミックの世界ですよ完全にね、まあ、今日話したかったのはね、
うん、
この別に臭い話じゃなくてデスク周りの環境整備って大事だなっていう話ですよ、
はいはい、
こちらゆるコンピューター科学ラジオですから、
うん、
コンピューター周りの、
うん、
いわゆる PC 関連機器の整備ってやっぱ改めて難しいし、
はい、
スペックだけ見て選んでても思わんところに落とし穴あったりするなっていうのを痛感したんで、
うん、
ちょっと今日はそんな話できたらいいかなと、
はいはい、
この間さ水野さんも引っ越してさ、
うん、
なんか新しくしたって言ってたじゃんいろんなもの、
ええ、
だからそういう時に何考えて買ったかなみたいな話できたら面白いかなと思った感じです、うん、
以前モニターをね、
うん、
購入しましたっていう話しましたよ ね、
うん、
たね、その時にも話したかもしれないですけど、
うん、
僕そのパソコンというとノートパソコンのイメージなので、
うん、しか買わない、
そうです、はい、僕デスクトップ買ったことないですね、
買ったことないのか、
うん、は
い
は
い
は
い、
家にありましたけど、
うん、
ただ俺画面とその計算装置は同一だと思ってたんですね、要は、
はいはいはい、
独立したその箱が計算していて、
うん、
それを画面に映しているっていう認識がなかったので、
うんうん、え、あ、そうなの、
はい、なので、
うん、
今ねこのサーフェス使ってますけど、
うん、
これでその一時は全部仕事もして読書メモをつけてってやってたんですね、
うんうん、
そしたらその IT コンサル系の友達が、
うん、
え、お前な何してんのっていうえ、モニターもうちょっと大きい方が効率上がるじゃんって言われて、
う
ん、
それは本当そうですね、
でも俺ノートパソコン買っちゃったから、
うん、
そのこのサイズだよっていう画面は
拡張できないよと
って言ったら、うん、いやいや HDMI ケーブルをモニターにさせよって言われて、うん、HDMI ケーブル
それは知ってるだろそれは嘘だろ、
プレイステーション3買った時に使って以降何にも使ってないぞってなって、でそいつの言う通りそのモニターをじゃあ買おうってなって堀本さんに相談して、
うん、
あの購入した、
はいはいはい、
そしたらあでかい画面でノートパソコンのように作業できるじゃんって言って、うん、びっくりしたんですよ、うん、
え、水野さんいくつでしたっけ、
僕今28ですね、
28 までそのシーズン気づかないで暮らしてたの、
いるよ結構リスナーで、
マジ
多分だってノートパソコンのモニターと計算を兼ねちゃってるから、
う
ん、こいつイレギュラーなんです、
う
ん、ってことを、
まあそうね、
明示的に教わらないと、
確かに
結構よ、
実は気づくタイミングないのか、
ない、
あのしかもさ、ややこしいことにさ iMac とかはさ、
うん、
一体型だね、画面の中に入ってるね、
iMac は画面の中に入ってる、
うん、iMac ってもうゴツめのディスプレイみたいなの使ってさ、
はいはい、
それの中にコンピューターが入ってるから、
あ、そういうやつもあるんだ、
そうそうそう、
モニターにコンピューターが内蔵されているってことね、
一体型じゃないかな、
はいはい、
だからそういうのを買って育ってる人にとってはこれとこれ全く論理的に異なるものだっていうのをイメージしづらいかもね、
うん、だってさテレビはそうなってるじゃん、
うん、あ、
モニターとの中にさ、その
そ
地上波の番組とかをこう取得してなんかこう映し出す機能を兼ねてますよね。
そうだね。そうだね。
で、ちょっと極端ですけど、レンジはさ、
うん、
レンジ1個で機能が全部完結してるわけじゃん。
そうだね。
だから画面と計算するやつはさ、兼ねてくれた方がいいわけじゃん、テレビにしても。
面白い。
で、なのにパソコンだけ違うから。
言われてみたら、そうかも。家電っておおむね一つのパーツで構成されてるのか。
うん。
確かに。
なんかモニターだけさ、その外から取ってきて、線でつなげるっていう発想はさ、
うん、
もう狂気の沙汰だと思うので、
あ、不思議ですね、
気づかなくて、それ
その感覚でも言われたら確かに難しいな、 違うもの買ってこなきゃいけない。だからあれだ、我々の世代はさ、やっぱその感覚ってゲームハードで身につけるんじゃないですか。
あー確かにね、
任天堂64とかさ、うん、ゲームキューブとか買ってきて、
はい、
その都度新しいのつなぐじゃんテレビに、
はい、
でそうすると映るから、うん、あそうか、映し出すものを作る装置と実際に映し出しているテレビは別物なんだなっていう認識をそこで得るんじゃないですか。
まあでも僕ゲーム魔法が起きてると思ってたんで中の仕組み考えたことないんで、でセットアップも究極一回やっちゃったら忘れちゃうしさ。
あー、え、あれやんなかったの、赤白黄色のさ3色ケーブルをさ、はい、接続するじゃん、
うん、
あれの口が1個しかないからテレビに、
うんうん、
だからゲームキューブからプレイステーション2に切り替えるときに毎回引っ込めて切り替えなきゃいけないみたいな。
それはあったね。
であれやるときに、え、これちなみに黄色だけ刺したらどうなるんだろうみたいな。
やったやった、
やんない、
で
や
ったら黄色だけだと画面が映りますよね。
覚えてるね。
音が出ないんだっけ。
そう、
白が音か、
白と赤が音です、
ね、ああそうなんだ。
そうだからこれね、はい、子供の頃やって僕テンション上がったけど、赤いらねえじゃんっていう気づきね。
あそうなんだ。
赤はね、あれステレオなんじゃないかな。
へ
え、ステレオにするために必要なものであって、別に白でモノラルで音出るから、
うん、
赤なくて僕動作するっていうことに気がついたりとか、あ黄色画面の情報だけ出してるんだなって、これ3本にちゃんと役割あるんだなみたいなことを気づいたの、あれ楽しかったっすね。
僕は赤刺さずにゲームをしたらゲームが壊れるかもしれないと思ったので、ね、そんなことは当然しないですよ。はい、
いやだってそれ関係ねえじゃん、内部のさ計算の部分とさ、
はい、
IO だから全然関係ないじゃないですか、うん、出力先が繋がってるか繋がってないかは。
いやでも壊れたら俺のせいになっちゃうんでそれはやっぱりできないですよ、そんな高価なものは。
ね、
は
い、
できないです
けど。そういう遊びを水野さんだからそんなにしなかったのかな。
そうですね。
なるほどね。
僕ノートパソコンとかは、
うん、
同様に、
うん、
キーボードが取り外せるノートパソコンってやばいことが起きてるなと思っていて、
はいはい、
一体になってるからね全部ノートパソコンって、うんね、で今僕のこのサーフェスはこう取り外せる
アクセサリーですよね、
ですよね、
キーボードがね。
そう、ちょっとアクセサリーかとか知らんけど、うん、はい、で取り外せるっていうことを知っていたんですけど、
うん、
別のキーボードを買うって発想はないわけですよね、
うん、
その USB でこう繋いでとか、はいはい、Bluetooth で繋ぐキーボードあるじゃん、
あるある。
このサーフェスの備え付けのキーボードでやってたんだけど、
うん、
ちっちゃいし、
うん、
薄いのがいいことなんだけど、
うん、
長時間の作業にあんまり向かないんですよ ね、
そうだね、外でちょっと作業するようだね完全に。
そう、でもキーボードにそういうさまざまなパターンがあったりそれを付け替えられるっていう発想がないのでここでもなお友達に、
うん、
なんでそのキーボードやってんのっていう、うん、その使いやすいキーボード買えないって言われた時に、あ、そんな発想があるんだそう思いましたよね。
いやだから水野さんやっぱずっと一貫してさ、
はい、
与えられたものをカスタマイズしようと全くしないよね。
こうなってますからね、
一生そのまま使い続ける人だよね。
もちろんですよ、はい、
は
だから引っ越した時とかに例えばネットワークの環境整備とかは、
うん、
本当にしたくないので、
うん、
まあ、業者の方にやってもらった後一切いじらないですし、
はいはいはい、へえ、これやっぱ本質かもしれん、技術好きな人と嫌いな人の差のカスタマイズ、やっぱなるべくしたいって思うかなるべくしたくないって思うかですもんね。
したくないですね。
ってことは水野さんもしかしてキャプスロックのままですか。
なんですかキャプスロックのままってい
やキャプスロックってキーあるじゃんここに。
はいはい、これあれですよね、あのなんか大文字になっちゃったり小文字になっちゃったり、
そうそう、なんか大文字固定にされて、ね、あーってなりません。
そう、これキャプスロックキーがオンになってますって、
うん、だからなくしたくないこのキー。
なくす、
うん、
うん、
俺なくしてるよ
ちゃんと。取り外すってこと。
違うあるけど、
うん、
これコントロールキーですよ僕のキャプスロックは。
は
これ、うん、あのコントロールキーに割り当ててあるから。
コントロールキーでもあるでしょだって。
いやコントロールキーあるけどちっちゃいじゃん。キャプスロック
変わんねえじゃねえか。あんま変わんねえやん。
いや押しづらいじゃんコントローラーと位置的に。キャプスロックの方が押しやすいじゃん、まあ、
うん、
キャプスロックはコントロールするっていうの毎回 Windows マシン買うたびにやってます、
ね、そんな発想はないです、ね、あのだから僕大学生だった時に買った生協パソコンとか、
うん、
ずっと4年生まで起動したら、うん、まず最初にその宣伝みたいなのが立ち上がるやつが初期設定として、
はいはい、ありますね、
なんかウイルスバスターとか、うん、なんか広告が立ち上がるやつ直し方わかんないからそのままでしたし、
うん、
僕それで言ったらワードのところに書いたのに、うん、左上にさ、
はいはい、
白枠にこう緑の矢印出て
さ、入っちゃう時あるよね、
出るやつあるじゃん、
うん、うまくテキスト入力できてない時ね。
あれとかさ、本当、うん、あれのせいでどんだけ俺が人生損したかっていう感じなのよ
いやだすぐ気づくやろ左上に入ってた
でも、
うん、
あれが例えば起きないようにする設定とかもわからないので、はいはいはい、もう感受するほかないそれは。
へえ、
じゃあ仕方ないなって思ってるんですけど。
だからやっぱあれだよね、自然災害と向き合う時みたいな感じでパソコン使ってるよね。
そう備えるしかないこっちが
変えられるって天気と違ってこっちから働きかけられるんですよコンピューターは。
いやコンピューター様だから急にそのアップデートとかされるようでしたらもう僕が悪いんでそれは。
なるほどね、はい、コンピューターはもう進行対象として
そうです
あがめて
ままならない。
なるほどね、
コンピューターっていうの
はもう仕方ないですね、うん、そんなことないけどカスタマイズしたらいいと思うんですけどね。
うん、まあ、だから僕カスタマイズもしないので例えば、うん、ホーム画面って言うんでしたっけ、なんて言うんだっけこれ、ウィン、うん、 初期画面、
はいはい、
とかやっぱもう全然ショートカットも全然ない
し、あ本当だ、ね、
壁紙も全く変えてない。最近、うんうん、アップデートしたらか分かんないけど、うん、壁紙が毎日変わるようになったの。
はいはいはい。ああ、Windows 11、 そうじゃない。
そう、
うん、
びっくりした。
あれ昔から毎日変わらなかったっけ。まあ
なんかね、前の俺のやつは変わってなくて、はいはい、でも最近はなんか今密林みたいになってるし、へえって ご機嫌なのかなって
あ、やっぱりね、パソコン様の顔色を伺いながら生きてますね、水野さん。
そうですね。まあちょっと話が混線しましたけど、
うん、
ということで、その薄いキーボードでずっと作業しているのおかしいということで、
ごつやつ買った方がいいよ、
キーボードを買おうと、
うん、俺今使ってるやつおすすめで送ってあげよう
やめてください。あと使用済みのやつとか絶対送ってこないでくださいね。あの、
あ、しょうがないな、中古で送ってあげるよ。
安く
安くメルカリに売ってもいいんだけど、それより、
ね、メルカリで言ったらおもろいね。もう無差別テロじゃん。
メルカリ
爆弾送る、え、規約違反だよそれ。多分
そう。
くせえもの送ったら、
買った人から左手の手首の部分だけ臭いです、星一つです。やだな。
やだわ。
絶対売らないですけど、
虫がさいよ。
はい、はい、まあ、それじゃなくね、
たまたま僕、そしてそう、キーボードを買おうと思った時に、うん、当時僕の家に居候してた、
はいはい、
あの元古典ラジオの、うん、室越さん、
はいはい、
彼がなんかガジェット好きだっていうことで、
うん、あ、そうなんだ。
そう、だから彼にあのおすすめのキーボードと、
うん、
あとトラックボールも、
はいはい、
彼になんかこれがいいって教えてもらって、
うん、
買ったんですね。
あ、多分あれでしょ、ロジクールのみんな使ってるやつだよな、トラックボール。俺も使ってる、なんだっけ、 M750T みたいなやつ。
あ、ちょっと型番じゃない。
俺使ってんのこれ M575、ロジクールの。
あ、そうそうそうそう、それ。
あ、これじゃん。
なんでわかんの？
これだから評判いいやつだから。
へぇ。
コスパいい有名なモデルだから、僕もこれ使ってますよ。
僕、つい最近まで、ここに割り当てられている、戻るボタンの存在に気づいてなくて、うん、ひたすら左上までカチャカチャカチャカチャって動かして戻るってしてました。これ内緒っす。ガチ。
すごいね。ここにせっかく戻るボタンあるのにね、一発で呼び立てるやつね。
すっごいくるくる回してました。あの時は。
このトラックボールの設定をおすすめ言っていい？
はい。
中央のさ、スクロールのホイール。
はいはいはい。
を押した時の動作も定義できるんだけど、
うん、
これのおすすめ、今何に割り当ててます？
押したことがない。
そうよ。押せるんだから、あそこ。
その発想がなかった。
押したことがないんです
ね。いや、なんか割り当て、うん、最初に聞かれるんですよね、初期設定で。
これ何に割り当てますかって言われますよね。
そうそう、聞かれた時に、
うん、
俺が同時に覚えられるのは1個だと。だから、戻るだけにしておこうって言って戻る使えてませんでした。
え、やば、自分で割り当てたの、戻る。
そうですよ。
自分で聞かれたからこれ戻るだなって
。ここぐらい覚えとこうと思って、1日目の時にはページを見て、その後戻るボタンを押すっていう動作を何回もシミュレーションして、はいはい、で、爆睡して全部忘れました。
2日目から毎回左上で戻るをして、アホだな。すごいね、それ。
ねえ、本当に。
アホだね。
どうすればいいんですか、僕、これ。
あ、じゃあ、水野さんに覚えられないかもしれないんですけど、
はい、
僕のおすすめは、スクロールボタンを押すと、音楽の再生停止、
うん、
オーディオの再生停止に僕は割り当ててるんですけど、
へ、
これも快適でしゃあないよ。
YouTube とかを見
て。そう、YouTube とか見たりとか、ラジオとか聞いたりしてるときに、なんか作業に集中したいぞって思ったときは、スクロールボタンを押して止めて、
へ、
今どうでもいいや、メール返すってなったときに、またスクロールボタンを押して、ワンタッチで動かすにしてるんですけど、これが一番しっくりきてますね、僕。
これ、みんなのおすすめ設定知りたいですよね。
知りたいですね。
いや、いいんですよ、俺今日のトラックボードの話は。キーボードの話。
あ、キーボードの話がしたいですね。
はい、で、じゃあ、ムロさんに勧められたキーボード
は
というとですね、ハッピーハッキングキーボードっていう。
あ、わかんないよ。
なんかね、この打鍵感がめっちゃいいっていうことらしく。
うん、カチャカチャって気持ちよく打てるんですね。
そうですね。そう、気持ちよく打てるっていう。うん、なんかね、静電容量無接点方式っていうの
が。あ、なんかね、方式あるよな。なんかバタフライ方式みたいなやつとか、なんかキーボードの方式あるよね。
そう、なんだかよくわからないんですが、うん、とりあえずその村さんがいいって言ってるからよか、いいんだろうと思って、
うん、
そう買ってみて、確かにその打鍵感はすごく、
はいはい、
キーボード変えるとこんなに気持ちよくなるんだみたいなことは、うん、まあ、まず思ったんですけど、
うん、
キーボードの場合、なんかその何が機能違うんですかみたいなことを室子さんに聞いたんですよ。
はいはい、
でも合ってるのかどうか知らないけど、
うん、
いや、もうほとんどは打鍵感ですよっていう。うん、
まあまあ。
デザインとかもあるけど、
うん、
まあ、打鍵感でしょうっていう。
はいはいはい。
まあ、だからこのハッピーハッキングキーボードのこの打鍵感っていうのはこういう、そこに一生懸命その技術を、
なるほどね、
結集させてるはずですよって言われて、
気持ちよく打てると。
そんなことなのっていうのをちょっとびっくりしましたけどね。
あー、キーボードの価値観ね。
はい、
自作キーボード勢の話とかしちゃいます？
何ですか、そんなのできないですよ。工場でしか作れないです。
キーボードって自作すんのよ最終的には。
最終的に
自分にしっくりくるやつねえなっていうのをいろいろ試した結果、自作するしかないなってなって、キーボード自作ワークショップとか結構やってたりする。
へえ。
自作する人いっぱいいますよ。
へえ。
キーボード自作で検索したら相当出てくるんじゃないかな。
どんな世界？
ほら、自作キーボード組み立てキットとか売ってるもん、もう。
へえ。
こういうの買って自作キーボード作る人いますもんね。
マジっすか。
ほらもう専門店あるよ、
キーボードの。
キーボードの
商売なんのそれ。
うん、でもニッチを狙ったんでしょうね。
うーん。
あ、めちゃくちゃメディアに取り上げられてるわ。やっぱ珍しいからだ。3時間で作れるらしいぜ。
いや、いいです。ポチって押すのすぐなんで。
今度作りに行こっか。
あ、いいです、いいです、いいです。大丈夫です、あと左手くせえし。お前
じゃ外出るときは大丈夫なんだって。俺、任意のキーボードに手を置いた瞬間臭くなる人じゃねえ
よ。左手草人と。俺そんなやりたくないっすよ。
左手草人っていうな。臭くないんでね、皆さん安心してください、うん、
はいはい。あ、ゆるがくとカフェでさ、うん、堀本さん原稿執筆会っていうイベントやってるじゃん。
やってるやってる。
あれ絶対直後臭いじゃん。大チャンスじゃん、あれ。みんな嗅ぎたい人がいたら。
嗅ぎたい人なんていねえよ。俺だから家にあるごついキーボード持ってこないから大丈夫なんだって。外でここでやってる分には大丈夫だ
から。嗅げるチャンスつないですね。じゃあそうすると
チャンスじゃないのよ。嗅ぎたくないのよみんな。
まあ、ということで、うん、僕はその室越さんのアドバイスを受けて、
はいはい、
多分まあギークが選ぶような機器をね、
うん、
集めて、
はいはい、
オフィス環境を構築したんですが、猫に小判とは多分このことなんでしょうね、
うん、あんま意味なかった、は
い、だって俺戻るボタン押してないからね。トラックボールの。
ああ、そうですね、うん、すごく無駄遣いしている。まあでもキーボードの打鍵音は味わってるわけでしょ。
そうですね、あの、うん、キーボードに関して言えば全然不満もないし、
はいはいはい、
Bluetooth 接続ってできるんだキーボード、
うんうん、
キーボードがコンピューターと線なしでつながるんだっていう衝撃も今回訪れましたので。
そのための企画ですからね、 Bluetooth はね。あれはあれですよね、北欧の王様、アオハ王かなんかに由来しててね、はい、あのいろんな人たち束ねたあの王様にちなんでね、
はい、
種々のいろんな機械を一斉に束ねて統治下に置けるようにっていう由来で Bluetooth になってますから、
はい、
当然何でも綺麗につながりますよね。
そう、びっくりしましたねあれ。線いらなくなったって。
それ衝撃だったわけ
です、ね、衝撃ですよね。
原始人のラジオやってんのかな。
原始人のラジオ、
原始人とラジオやってる気がしてきたな。前水野さんディスプレイ買ってたじゃん、
はい、
でかいやつ、
うんうん、
多分あの俺が使ってるの42インチだよって水野さんに教えたせいで、水野さんも間違えて42インチのでかいディスプレイ買っちゃった、
うんうん、買いましたね。
持て余してます。
あ、もちろん、はい、今僕机があって、
うん、
机に置くだと近すぎるんで、
うんうん、
机を置いたところの上にちょっとこう小高い台みたいなのがあって、あ、はいはい、そこにこう
置いて
距離を取ってるんですよ。
本当にあのコンピューター様みたいな、神棚に上げてるみたいな状態なんですね。
だからいつもまあちょっと逆でふんぞり返らないと見えないんですよ、
ね、はいはいはい、
モニターが、
うん、
首が疲れます。そうすると。
あー、残念ですね。糸と全然違いますね。
首ってさ、疲れちゃダメだよね。だって、
いや、だから僕
モニターに置いてね、
42インチはそのギリギリの範囲なのよ、
うん、
先人たちの僕ブログ読み漁って、
はい、
僕今使ってるディスプレイめっちゃ高いやつなの、
うん、
13万ぐらいするディスプレイ使ってんのよ。あのめちゃくちゃいいやつ、 144Hz に対応していて、
うん、
巨大なね、輝度も高くてね、色の表現もかなり豊かな、
はいは
い、いいディスプレイを買ったんだけど、その高い買い物するのに失敗したくないから、やっぱね、デカさはかなり気にして、
うん、
限界のサイズ買いたいなと思ったの、
はい、
先人たちのブログを読みながら、やっぱ巨大なディスプレイ1枚の方がいいぞと、
うん、
それまで2枚使ってたんです
よ。デュアルディスプレイ、
デュアルディスプレイで横のやつと縦のやつ使ってたんだけど、
うん、
そんなことしてたら隙間のこのベゼルの分損してる。ここの面積を活用できないのも機械損失だから、
はい、うん、
もうだからデュアルディスプレイを使ってると毎日損してますよね。
ね、
ここの分、ここの分が多分100円ぐらいあるから、
うんうん、
1日100円ずつ損失するわけ
で。そんなことはないよ。
それはもうダメですか。でかいディスプレイ買ってね、
うん、
なくした方がいい
ですか。その中でね、小縦分割すればね。
そうそうそうそう。
それはね、便利ですよね。
だから巨大なやつ買って4分割とか、そういう感じで使おうと思ってたわけですね。
はい。
で、最大のサイズにしたいなと思ったので、僕めちゃくちゃググった結果ですね、どうも先人の知恵だと、50インチになるとでかすぎる。
うん。
首が疲れる。
はい。
上の方がもう見えないから首が疲れるので、うん、42インチまでだったらギリギリその視野角に入ってるから、
はい、
首を動かさなくても全部見えるっていう。
あ、すごい計算してんだね。
ギリギリをちゃんとついて、ぴったりこの上が見える、
うん、
首が疲れないで見えるっていうサイズを僕水野さんにおすすめしたんですよ、
うん、
結果水野さんはちょっと高いところに置いちゃったせいでギリギリをはみ出して首が疲れているわけですね。
こうやってやってるんで、いつもこう首の角度をだいぶ上に向けてやってるんで、わざと首凝りますね。
下ろした方がいいんじゃないですか。
だからおろしたら近すぎるんですよ、うん、机の奥行きが足りなくて。
あーなるほど、
机の奥行きをそんな取らなかったので。
あちゃー、ちょっとじゃあおすすめミスりましたね。
いやほんとそうなんですよ、
水野さんの机の奥行きまで計算しておすすめすればよかったですね。
一応ガチで金返してください。もう
一応で
一応
嫌です、
一応
嫌です。あ、わかりました、じゃあしょうがないから痛み分けで僕のキーボードあげます。これでこれで勘弁してください。
両存大存です。
でもだから僕は今買ったディスプレイにめちゃくちゃ満足してて、うん、144Hz でね、非常に快適にいいディスプレイを使ってるんですけど、はい、これねディスプレイ買った後大変だったんですよ、
うん、
ケーブルがねスペックが足りなくて、
はい、
144Hz の出力できなかったんですよ、ね、
はは
ディスプレイのケーブルって大変じゃないですか選ぶの。
ええでも HDMI ケーブルと、うん、その先っぽが何かって、俺のこれだと、うん、USB-C っていうなんか変わった規格だから。
いや一番メジャーだろ。今一番メジャーな端子だろそれ。
USB-C に直接刺さる HDMI ケーブルを間違いのように買うっていうのは結構確かに考えましたけど、う
ん、いやじゃなくて、いや今大体のパソコンとかってさ、ディスプレイポート出力と HDMI 出力2つありますよね。どっち使うかっていう悩みがありますよね。
ないです
ディスプレイポートの方を使いたいなと思いつつ、いや意外とでもマックス伝送速度は HDMI の方が高いんじゃないみたいな、 HDMI の方がコスパにも優れてるし、これ何のためについてんだろうみたいな悩みがあったりしてね。でも環境によってはディスプレイポートの方が安定してることがあるらしいから、そっちを取ってディスプレイポートを使う人もいる、だから2つ必要なんだなみたいな話とかね、ググると出てきますよね。
目をつぶって買うんすよ。えいっ
いやこれだからみそさんはさ気にしたこと全くないかもしれないけど、ディスプレイの接続規格って大きく分けて4つあって、うん、これがもう混在してる時期大変だったんだよね。
へえ。
最近は減ってきてこの2つにほぼなった、
絞られたんだね。
HDMI とディスプレイポートだと思うんだけど、はい、大抵は昔はさあの D サブってやつ、
うん、
あのいっぱいピンが並んだあの青いさやつ挿してた、あのプロジェクターとかに挿してなかった？
あ、プロジェクター触ったことない。
あ、大学生の時プレゼントかしなかったの？
文学部ですか？
イメージできないかな、あのなんか10個とかのさ、
トゲになってるってこと、
穴がさ、うん、並んでいるさ、
なんだったっけ、 D?
D サブ、
D サブ、あこれか、あー見たことあるわ、
見たことあるでしょこの青いやつ、これこれこれ、
つーか俺
このトゲトゲしたやつ、
これ触ったよ最近。
あ本当に？
ちょうど会社が PC を変えたタイミングで、
うん、
なんかモニター違うな、どっかに刺さったやつたやつ抜きましたよ、この横のあのネジみたいに回して、
はいはいはい、あーそうそうそうそう、それそれそれそれ、
はいはい、
これがね昔はもうほとんどこれだったね、プロジェクターとかディスプレイにつなぐといえば。
あそうなんだ、 HDMI じゃないってこと？
そうそうそう、
へ
え、だから多分水野さんも、
あそうだよ、じゃあ多分会社のやつ、
うん、
じゃあモニターに刺さ
ったんだ、
会社のや
つも刺してるし、多分昔買ったノートパソコンとかにはついてたよこの端子。
へ
え、昔のやつあって、最近のパソコンはもう今時こんなん使わねえだろ、なくされてる、
ふーん
とかなんだけどさ、この辺もさ名称の揺れが難しくてさ、
はい、
D サブ端子って VGA とも呼ぶんですよ。
はあ、
だから僕研究室入った時に VGA ケーブルあるって言われて、うん、VGA ケーブルってなって、聞いたことないケーブルだぞってなって、うん、これは D サブだからまず違ってって排除しちゃうじゃん、
うんうん、
で排除してないですって言ったら、うん、俺が一番最初に排除したやつ見て、あるじゃねえかって怒られて、うん、おー D サブケーブルって VGA ケーブルでもあるんだってなって、
難しい、
めちゃくちゃ難しいね、端子の名前で混乱しがちっていうの、これ、ね、すげえ、これもそうだからな、このマイクに挿す音声規格のケーブル、
うん、
3本ピンが立ってるやつ、
うん、
このケーブルの名前
分かる？あ、3本ピン立ってるね、
そうそうそう、これ なんていうか分かる？
知らんよ知らんよ、そんな知ってるわけがなかろうよ、なぜ分かると思って聞いたんだ。
これ一般的に流通してる言葉はキャノンケーブルって言うんですよ。
へ
え。なんでだろうね、キャノンに見えるかな、
大砲ってこと？
大砲みたいな、
はあ、
3本出てるのがカメックスみたいに見えるからかな違うかな、
違うだろうな、違うでしょう、
分かんないけど一般的にはこれキャノンケーブルって言われるやつなんですよ、
はい、
でも企画の名前、もうちょい正式な名前は XLR ケーブルって言うんですよね。
うん、面白みのない名前ですね。
だからこの辺も揺れてるからさ、もう困るよね。
うん、
XLR ケーブル取ってって言われて、え、何それ知らないやつだ、だからそのキャノンケーブルだよって言われて、あ、それ同じやつなんだって今音楽関係者みんななってると思うんですね。
まあ僕正直なこと言いますよ、
うん、
正直なこと言うと、うん、USB-C と B と A 写真並べられてどれがどれでしょうだと当たんないです、
うん、あ本当ですか。
僕みんながライトニングケーブルってのについてとやかく言ってる時とかも、
うん、
どれだろうそんな あるかなうちにって思ってましたからね。
ああもうなんか企画全部ごちゃごちゃなんすね。
ライトニングとさ、なんか、USB なんちゃらがさ、うん、なんか一生分かり合えない 線みたいになってて、
はいはい、
それが情報があったみたいなニュースあったよね。
まあ、なんかあれでしょ、ライトニングケーブル
iPhone かな、
iPhone がライトニングケーブル固くなに使い続けてるのやめろよ EU
はい、
だから、
はい、
ヨーロッパのなんか行政機関かなんかに怒られてしょうがねえからタイプ C 採用するよって言ってもう全部タイプ C に統一されていくんじゃないかなっていう話です
よね。あ、そうそうそうって話ありましたけど、うん、あれとかも全然よく分かんなかったもんね、
うん、
ピンとこないなっていうか、でもなんかみんなすごい何かそれについて言いたがっていて、
はいはい、ね、水野さんでも分かる区別方法は多分タイプ A がいわゆる普通の USB、
いわゆるが、あ、USB メモリのあのやつ、
USB メモリ挿すときの真四角のデカめの、
はいはいはい、上下あるやつね。
そうそうそう、上下あるやつ、上下あるやつね。で、中が白かったり青かったりしてね、青いのはタイプ A の 3.0 ですね、はい。USB タイプ A にも種類2つあるんですよ、大きく分けて。
覚えたく
ない。でも大きく分けてだな、 2と3があるんだけど 2.1 とかもあるから、まあ、もっとあるんだけど本当は
白か青かがあるのね。
そう、
まず
白かっていうか、まあ、3のやつは少なくとも全部青いですね。
うーん、
だから要は新しい規格でより早く伝送できる同じ形っていうのが生まれて、
は
あ
は
あ、それを区別するために3のやつは全部青くしてくださいっていうルールがあるので、うん、青いやつは3です、
はあはあ、
でそれ以外が2だと思って
もらえる。もう早く他のやつも教えて。もういいタイプ A のその細かい区分どうでもいい。
え、タイプ A も2.1 とか 2.2 細かい違い。
俺もっと言うと刺した時の伝送速度を気にしたこともないのそれがケーブルのせいだと思わないから、そもそも。
あ、気になってないんですね。
パソコンのせいだと思うんで。
で、タイプ B がいわゆるマイクロ USB ですよね。
マイクロ USB、
マイクロ USB、 上下あるやつ、こうちっちゃいやつで上下あるやつ、
あ、縁っこにちょんちょんってついてるやつ、トゲみたいな、
ね、ついてるかも。なんかさ、半月型の萩の月みたいな形してる、
う
ん、
入れ口がさ、こうだよね、多分。こう。
いや。
こう。あれ？
あ、それじゃない。あ、でもね、それもあるわ。それなんて言うんだ、USB？ マイクロ USB かな。
USB。
あ、じゃあミニ USB じゃない？それ多分。だからそれも多分タイプ B だと思う。だから USB タイプ B も2種類ある気がする。
いや、もういいわ。もういいわ、なんかもう疲
れた。あれ、俺も自信なくなっちゃった。マイクロ USB がタイプ B だと思ったけど、違うか。ミニとマイクロがあるのかな。
あ、俺が言ってるのはマイクロ USB タイプ B ですね。これな USB タイプ B。
あ、てか違うわ、タイプ B ってそれか。あ、俺も間違ってた認識。あ、ん、いや違うわ、俺が思ってたのマイクロ USB タイプ B だ。あ、じゃあ USB タイプ B か。
あ、ごめんごめん、もういいわ。もういいわ、俺も覚えられんわこれ。絶対無理やて。
音声伝送するときのこの四角いやつか USB タイプ B って。あ、俺もごちゃごちゃになった、ありがとう水野さん。
あ、いいです、
俺もごちゃごちゃになった概念整理されて。
あ、じゃあでもだったら森本さんの言ってるやつと俺の言ってる、うん、思ってたマイクロ USB タイプ B ってのは一緒だ。
一緒か、はいはい。あ、難しいこれ。
あ、 やばいわこれ。
ミニ USB ってのもあるよな。だからそのミニ USB が多分デコデコしてるやつ。
好奇心走らせないでください。もう
もう大丈夫ですかね。
うん、大丈夫、お腹いっぱいですよもう。
まあそんなわけで今日はね、キーボードが臭いっていう問題から始まり、
そうでした。神の左手。
神あれ臭い話だった。神の左手、悪魔の右手ってそういう話だったの。
そうです。
どっちかっていうと悪魔の臭そうだけど。
そうですね。
意外ですね。神の方が臭いんです、
ね。左利きだったのかもしれないですね。そうですね。その場合は右手を固定するので、多分。
まあ、っていうところから始まり、デスク周りのね、整備とか、うん、こだわりのパソコンアクセサリーの話とかも、多分面白いし、身近な話題なんでね、まあ、あんまりコンピューターサイエンスではないんですけど、
はい、
時々こういうのも扱っていけたらなと思っておりますので、皆さんもおすすめのガジェット、あったら教えてほしいです。
うんうん、あ、僕も教えてほしいです ね。僕でも使いこなせるやつでお願いします。はい、
ちなみにね、俺、結局、左手臭い問題って、もしかして左手デバイスで解決するのかなってちょっと思ってて、
はは、
そう、要は右手だけでトラックボール使ってるからさ、左手が群れるわけじゃん。うん、
はい、
左手にも左手デバイス置けばさ、
うん、
左手も動かすからさ、結果群れは解消する
よね。効率が悪くなってますよね、その分ね。移動によってね。
あ、違う違う、左手デバイスっていう効率良い作業をするためのデバイスがあるのよ。
あ、だから点キーとか。
あ、そうそう、点キー、まあ、みたいなものをイメージしてもらえればいいかな。なんかショートカットキーをいっぱい割り当てておく、
あ、あるね、あるね、
スーパーゴチゴチ装置みたいなやつがあるんだけど。
そう、あれね、俺導入した方がいいかなと思ったけどやめました。
うん、あ、そうなんだ。
どうせ使いこなせないだろうから。
そうですね、水野さん戻る割り忘れちゃうから。
豚に真珠ですから多分。
そうです、ね、まずはトラックボールのショートカット全部使うのを目標にしていただければと、はい、だから左手デバイス導入すればね、治るかなと思ったんですけど、僕ね、容易に想像できるのよ。左手デバイスに左手置きっぱなしにするから左手デバイスが臭くなる。そういう未来が、
くっせえショートカットの塊が生まれるわけだね。最悪、最悪だ。
くっせえショートカット最悪ですね。まあだからそのとこあたりも悩んでるんでね、アドバイスある方はぜひ。
でもキーボード変えろって言ってるやん。それで済むて。一緒にハッピーハッキングキーボード買おうや。
それはそうですね、うん、だからおすすめキーボード乗り換え先も教えていただければ幸いでございます。
最近ちなみにハッピーハッキングキーボードがふるさと納税にね採用されたっていうニュースがありましたね、う
ん、だからそ、水野さんが買ったやつ、
そう、僕が買ったやつが、そう、ふるさと納税の返礼品に加わったと、う
ん、なるほどなるほど。
そしたらそのツイッター上で、
うん、
まあそこそこいい額なんですよね、ハッピーハッキングキーボード、はいはい、なので SNS 上でやったーって言って喜んで、
うん、
ここにふるさと納税申し込んだ男性は、うん、高収入だから、うん、狙いに行った方がいいみたいなことを言ってる人とかがいて
あ、まさかの狙い目男性を分ける指標になる。
そうっす。だから、ね、年収が多分だから800万とかないとダメとか、なんかそんな感じの。
ああ、はいはい、もうだから
ふるさと納税の控除額がさ、
はいはいはい、
限度があるからさ。
なるほどね。
収入に対して、
そうか、あのキーボードを使うほど控除額が欲しいやつってことは年収いくら以上だって分かるんだ。
ふるさと納税のね、額、枠の額聞けば年収って大体予測できちゃいますからね。
へえ、あ、そういうことだったのか。
だったら住民税に、
まあそりゃそうだね、紐づいてるもんね、まあ、住民税から差っ引けるって話だね、
はいはい、
そうか。
だから婚活の時とかもふるさと納税はいくらい、うん、使いましたかって聞くと、
はいはい、あ、もう年収が明らかにね、はい、ね、それ聞かれたらもうこいつめっちゃ年収探ってきてるなって思われてますけどね。
そうですね、
どっちにしてもそんなハックもねあったりしたら面白いんで、皆さんの知ってるキーボード知識とかもね、うん、いっぱい送ってもらえると楽しいですね。
はい、
あと引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどどしどし気楽に送っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。